熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。Hello everyone, how are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。暑いね、皆さん。まあね、もうずっと皆さん、ね、聞いて感じてますけど、まあやっぱり梅雨時はやっぱりジメジメしますね。湿度が高いね、なので暑いもかけやすい。これもうちょっと湿度さがね高くなければいいんでしょうね。結構昔飽和水蒸気量ですね、理科の時間で、結構勉強してた思い出しますが空気ってね温まるとその中に含まれる数字が空気水蒸気の量が増えますから、基本的には今そういう状態で、まあもうちょっとこう水分が飛んでくれるといいんでしょうけどね。私にとってはもうとても、皆さんもそうでしょうけどね、もうだんだんねやっぱりこうもうスーツもこう脱いで、それでクールビズでネクタイも外して、まあ、なんだか薄着なんですけど、まあでもちょっとね部屋と外の温度差が結構激しいから調整難しいですよね。ね、まあこんな暑い中ではありますが、気合い入れてねちょっとお届けしていきたいと思ってますが、私ねちょっと縁がありまして、ちょっと研修もあったんですけど、ちょうどね伊勢神宮に行ってきたんですよ。でね、正式参拝って伊勢神宮のね正宮があるじゃないですか、あそこの中に入ってちょっとお参りさせてもらって機会をもらったんですが、まあ、そこがねなんとねスーツ姿で行かなきゃいけなくて、この暑いのにやっぱ清掃なんですね。で清掃といっても本当にスーツで、もうなんて言うんでしょうか、もう確かに神様にもねお参りするんですが、それどころではないぐらい暑かったですね。まあねきっとどんな時期でもスーツとネクタイでやっぱ行かなきゃいけなかったので、行かれたことありますかね皆さんね。まあ時期が違えばすごく心健やかにお参りできたかもしれませんが、ちょっとね印象は暑いという印象が残ってしまいましたね。はい、そんなこんなをしながら、時間の中でね、ちょうどそうなんですよ、伊勢市に行ってて研修がちょっとありまして、そこでちょっといろいろ勉強したりとかしながら、ちょうど、まあ参拝もしながらっていうことでね、皆さんと僕いろいろ思うところを、このなんて世界の平和とかですね、やっぱりいろいろなことをちょっとお願いしたら、来たので、今日は心をかなり穏やかな健やかな気分でですね放送をお届けできてるかなと思いますので、暑い中でありますが、はい、今日もですね、次回パまでお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。はい、時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしておりますね。本当に湿度が高くて暑いですから、なんかね我が家は結構除湿にしてます。エアコンというか、まあエアコンですけど、まあまあ除湿にしてね結構湿度を下げるようにしてますけど、まあまあ快適ですけどね。除湿だけでも結構日によっては寒く感じる時もあるんですが、まあねこう暑いと皆さんどうですか、何か グッズ使ってますか？私はね、昔から実はまあまあいそうでいないんですけど、扇子をいつも持ってるんですね。結構電車とか、まあ車の中はねすぐエアコン効くんであれですけど、まあ、うちわだとかさばるじゃないですか。でまあ私もねさすがにちょっとこう若いと言いたいんですが言えないので、でまあまあね、うちわを持ってこうニコニコしてるのもちょっとかさばるので、結構扇子をね持ち歩いてて、だいたいね2つか3つ持ってて、ずっとね同じのちょっとなんとなくいろんな気分で変えたりしてたんですけど、まあ今年ねなんか暑すぎて使ってたら結構大破しまして、買い替えなきゃいけなく、扇子大破するって変な話ですけど、まあまあ持って箱ずっと結構使ってるんですよね。急に暑くなったんで、だからね対応できませんでした。なのでね、皆さんどうですか？あんまりいないんですよね、私もね。いろんなとこ行って、ね、まあ、うちわはね、結構こう、もうちょっとね、夏っぽい季節になると、ね、若い子も使ってるし、みんな結構お祭りの時とかね、ありますけど。扇子はなかなかね、でも便利ですよ。コンパクトですし、持ち運びできるし。まあまあ、しかも相当涼しいんですよ、実はね。はい。なので、まあ、私のクールグッズは、扇子ですね。はい。まああとね、なんかよく思い出すんですけど、夏暑い時にね、昔汗かいて帰ってきたら冷蔵庫パンと開けたらね、なんか麦茶とか入ってましたよね。皆さんどうだったんですかね。私麦茶よりもね、なんかねお茶はあんまりなかったんですよね。なんかドクダミ茶とか入ってましたね、うちの場合は。でも好きな人は好きですけどね、ちょっと苦手な方もいるかもしれませんけど、飲んだことありますか？まあそうですね、好き嫌いあるでしょうね、若干。はい、麦茶とはちょっと違う気がしますが、あれをねなんか冷蔵庫からカーってやってコップにカーって飲んでね 2,3 杯飲んでふうみたいな、昔なんかそういうちょっとイメージありましたね。はい、私はねうち結構ジュースをねほんとちょっと飲ましてもらえない、あんまり今ないかな、ないですよね。昔はね、私が小さい頃はお菓子も、もうね、なんて言うんだろう、日常的に買えないんですよね。たまに行って、100円あげる、100円で買えるの買えとか、一つだけ買ってくれるとか、なんかそんなレベルで、もうジュースなんて持ってのほかですね。もう昔は世代近い方はね、よくあると思うんです。体に悪いっていう、もうそればっかりで、ジュースなんか飲むと疲れるとかね、なんか、ね、そういうのがありまして。ほぼ買ってもらわなかったんですよね。お茶飲みなさいの世代ですから。はい。だからちょっとね、中学校の頃にポカリスエットかな、なんかそういうのが初めて出て、感動しましたね。ね。だからまあ、そんな時代も、ちょっとね、この暑さで、ふと思い出しました。メールが一つ来たのでね、ご紹介したいかなと思います。ありがとうございます。ラジオネーム、えなりかずきさん。ありがとうございます。中澤先生こんばんは。この時期にスーツ姿でお伊勢参りは地獄でしたね。お疲れ様でした。まあ地獄でしたね。地獄でしたねって、いやちょっとね、そういうのもちょっとね、お伊勢参りしといて言うのもなんですけど、かなり暑かったです。お伊勢参りといったら伊勢うどんと赤福。僕もお伊勢参りで伊勢うどんを3杯食べて、焼きはんぺんを3本食べて、帰り際に店の前で赤福を1箱食べました。すごいですね。そして帰りのフェリーで気づいたのが、お土産を買うの忘れちゃった。ああ、お土産ね、おかげ横丁お店いっぱいありますからね。はい、仕方がないのでイラゴの売店で買ってイラゴの売店ね、はい、知らんぷりしてお持ち帰りました。かれこれ5年前のことなので時効です。ありがとうございます。ありがとうございます。えなりかずきさんね、伊勢うどんってね、私結構昔からお伊勢さんは参拝してる方なんですけど、そんなにね、なかったんですよ。おかげ横丁がない頃から行ってる。ないとかあったのかな？なんかああいう風に整備される前から結構行ってるんですけど、ほんと最近な気がしますね。ちょっとああいう売り出しがね、売り出し方ですごく。個人的にどうですか？僕は結構硬い方が好きなので、 どっちが好きですか？柔らか方が好きとスタジオで、もう1対1なんで引き分けです。はい。柔らかい方が好きな方は最高に美味しいんじゃないですかね。なんかつゆがね、かなり黒くて、味が濃そうに見えるんですけど、そんなに濃くないっていうね。そうは言っても私も食べてきたんですけどね。はい、実は。そうですね。まあやっぱり、伊勢うどんもたまにはいいかなって思いましたけどね。はい。なかなかね、でもあんだけお店あると全部食べきれないんじゃないですかね。皆さんまあ1回か2回とかね、行かれるとは思うんですけど、相当お店並んでますよ。で、あれだけ行って参拝する前でもすでに結構ね、まあ食欲そそられますけど、参拝した後ね、内宮さん参拝して帰ってきたらもう、そうですね、あの通りで1個入るとね、いろんなお店またありますから、なかなかですよね。まあ、楽しいですよね。まあ、たくさん食べていただいて、お回りしていただくのが一番いいかなと思いました。ありがとうございます。ね、また皆さん、お伊勢参りの思い出ももしあれば、メールいただければと思いますけれど。はい、そんなところで、CM をお届けした後は、週替わりコーナーをお届けしていきます。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時23分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治、治さんがお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい、英語関係ね。まあちょっとお伊勢さんつながりで言うと、結構ね、観光スポットというか、まあ今はね、ちょっとこれで少し飽きますけど、外国人の方の観光スポットとしてね、神社って結構ね、メジャーなんです。明治神宮とかね、結構行きやすいみたいで。はい、みんな知ってますからね。お伊勢さんとか、まあ出雲大社、ちょっと便的にね、多分この太平洋側の方が行きやすいっていうのはあるかもしれませんけど、やっぱり、昔は、ね、この中の前は結構ね、行かれる方多かったような記憶があります。明治軍なんかかなりいましたもんね。大学時の方ね。はい。まあちょっとそんなとこも触れながら。今日はですね、まあ英語、せっかく、私もね、英語教育八つの窓って本も書いてますし、英語どうやって学んでったらいいかみたいなところで、ちょっと、英語を習うイメージをね、ちょっと皆さんに話したいなと思います。英語を話せるようになるっていうイメージってなかなかつきにくいじゃないですか。英語どうですか？英語どうやって勉強するのとか、一般的にね、いろんな常識がこう、常識という学校の勉強もそうですし、話すようになるのとテストで点取るようになるのとか、英検で受かるっていうのは全然また、ちょっと雰囲気違いますし、じゃあ海外行ってね、友達ができたとか、ちょっとご飯を食べ行くぐらいだったらどうだろう。そんなに文法知らなくてもなんとなく単語で会話できたりとか、いろんな場面で、どのぐらいの英語力っていうのは非常に違うじゃないですか。で、ただ、なんとなくイメージをちょっとしてほしいっていうのが、英語の習い方とかっていうよりは、例えばテキストをやるとか、英会話スクールに通うとか、オンラインで勉強するとか、例えば単語を練習するとか、あるじゃないですか。映画見て勉強するとか。まあ NHK さんとかのね、ああいう講座もあります。YouTube でやるとか、なんでもいいんですけど、ちょっとね、目先を変えて、スポーツの時のイメージと、考えてもらったりしたらどうでしょう。例えば野球。役分かる人いるかな？野球だと、例えば準備体操しましょう。ね。ランニング、ジョギング、ランニングしましょう。ね。例えば、 守備の練習、よくノックとかあるじゃん、ノックしましょう、でバント練習しましょう、例えばバッティング練習しましょうとか、じゃあ守備についた時もポジションによって、まあ要はゴロだったりフライだったり、あの練習取り方練習したりとかね、まあ中には集団でこうベースランニングしたり、例えばダブルプレーの練習、アウトの練習したりって、もういろいろ練習しません？しますよね。で、じゃあ練習ですごいもう完璧に守備ができる。ね。完璧にバッティングができる。もう練習だったら完璧と。例えばそれが実践になったら、これ打てたら打てなかったりするじゃないですか。ね。必ず練習の通りいけるかどうかってわかんないし。ただ、まあ練習が上手な人は試合も上手じゃないかな、みたいな感じのイメージですよね。じゃあ例えばどうしよう、バレーボールだったらレシーブができる、パスができる、トスができる、スパイクが打てるね、まあみんなでじゃあそこですごいボールをバンバンバンバン投げて練習するやり方があったり、コートの周りを走ったりねするじゃないですか、ジャンプする練習したりとかね、それと一緒で英語もいろんなやり方をそれぞれのパーツ、まあそれぞれの部門、それぞれのところで、例えばやってるイメージを持っていただくと分かりやすいかと思うんですけど、もしそうやってやったとして、基本的に、それを実践の場で使うときにうまく出せるかどうかって分かんないし、一つのことしかやってなかったら、まあそのことだけはうまくできるかもしれないけれども、いくつもやってたら、いくつもやってただけ経験則も上がって、その分アウトプットって言って、なんかもうどんな場面にも対応しやすいかもしれませんけれども、一個しか練習しかしてなかったら、まあ一個の練習、例えばバッティングの練習しかしなかったら、まあバッティングだけはなんとかなるかもしれないね、守備の練習だけしたら守備だけなんとかなるかもしれないと、同じように文法だけやってたら文法だけはなんとかなるかもしれないね、会話だけやってたら会話だけなんとかなるかもしれない、なんかそんなイメージちょっと思ってもらうと、そうすると、まあ、要はいろんなところをそれなりに練習していくっていうこと、まあ、トータル的にやると、結局全体的にレベルが上がるっていうイメージなんですよ。なんだかわかりません？なんかスポーツに例えると結構わかりやすいかなと思うんです。だからそれをなんか英語だと特に何やったらいいみたいな。これやったら話せるなるかなみたいな。一個やったら一個やったらすぐできるような感じのイメージ。でもそれがなかなかできないからできないよみたいな感じになってるとこ多いかもしれないんですけど、実は案外いろんな要素があって、それを全体的にバランスよくやったら、なんか全体的にこうまとまって伸びてくるというイメージなんですよ。なんとなくわかりますか？だからスポーツで、そうですね、例えばテニスやりましょう、じゃあテニスでこうね、まあ、卓球でもいいかな。卓球でサーブが打てるとか、ね、レシーブできるとか、ね、ちょっと変化加えるとか、あるじゃないですか。じゃあ横にフットワークが取れるとか、同じ箇所に何回も打ち返せるとか、ね。まあ、例えばそういうものが、ルールもありますよね。じゃあ卓球のルール知ってなかったら試合できないじゃないですか。ね。例えばルール知らずに、ピンポンピンポンやって温泉卓球みたいなのやるのもできますけど、まあ、それも良しですけど、じゃあより高いレベルになってきたら、やっぱさっき言ったように、まあいろんなところを覚えていくとより完璧になりますよね。もっと言うならばユニフォームね、卓球の格好してラケットもこだわってみたいなで考えたら、じゃあ英語でその部分を考えてみると同じですよね。あの文法的なものを練習して、じゃあそれを聞いて言葉にすることにし、もっと言うなら発音も上手にならなきゃいけないとかね、いろんなところをどんどんどんどん鍛えていく。でも、全部できなかったら、英語として成り立たない、英語喋れないかとか使えないかってわけじゃない。でしょ？そうなんです。なので、イメージそういうふうに思ってもらうと、なんとなく自分が何をやってるかとか、どういうふうにやるかってイメージしやすいと思います。なんかね、こと英語に関して言うと、なんか、英語できないもんな、みたいな、すごい、大きなざっくりの話なんだけど、英語できないってのは、そのみんなね、これいろんな人がいろんな風に思うので、英語って一言で言っても、その人が言ってる英語って意味と、私が言ってる英語って意味と、誰かがお母さんが言ってる英語と、お父さんが言ってる英語では、英語は英語なんだけど 何のこと言ってるか違ってたりするんですよ。英語ができるできないってね。だからそれはすごく不思議なもののイメージがないんですよね。はい。なのでみんなそのイメージがテストで点を取ってるイメージなのか、英会話してるイメージなのか、海外でペラペラ喋ってるイメージなのか、それはいろいろだと思いますけれども、いろんなもので考えたときに、やっぱり、さっきみたいに、ちょっとそういうイメージを持ってもらうと、非常にわかりやすいのかな、なんて。なので、特に逆に言うと、ちっちゃい子とか、ね、幼児さんとかあるじゃないですか。まあ、スポーツのイメージまで、まあ、全部がスポーツと同じってわけではないんですけど、って考えると、まあ、一つの練習だけやることも大事なんですけど、いろんな練習をある程度バランスよく、きちっとできるようにして、底上げしていくっていうのが、幼児期は大事かなって思いますね。なので、いろんなこと触れて、いろんなことトレーニングして、まあ、ベースを鍛えてあげて、ある程度それができると上って勝手に伸びてしまう。あとは見守るだけなんで、まあ、そこの部分を、例えばちっちゃい頃は、まあ、これをやっきっこやってるから、もうこの子は英語ができるんだ、みたいな。そういう話ではないと。だから、これもあれもこれもこれもあれも、いろんなことを、ある程度英語という名のつくものであれば、いろんなことをやらせてあげる。例えば、英語の絵本を見せてあげる。英語の映画を見せてあげる。で、英語スクールに変わって会話してあげる。ね。ママが英語読んであげる。何でもいいんです。英語の曲聴かせてあげる。ね。幼稚園保育園さんで英語の授業を受けてもらう。何でもいいんですけど、それも一つ一つの選択肢があって、それがトータル的にプラスになってくる。で、じゃあ一個一個ですね。例えば、どこで習ってる英語がきちっと学ばれてるか。ね。例えば映画を見て、映画を見るとか教材見るって言っても、ちゃんと見たの？ちゃんとできるようになったの？っていうところを見てくる。ねえ、そのまま例えばスポーツだったら、全然できたような次のステップ踏んでったら大変じゃないですか。って考えると、ちょっとわかりません？ね。だから英語のイメージって学ぶときのイメージってちょっとそんな風に考えていただくと、少しわかりやすいのかなーなんて、ちょっと思いますね。なんかどうしてもね、なんかね、ちょっとこれは全然話違うんですけど、例えば、もう思い込んじゃってると、英語ってね、なかなかそのイメージが変えられないんですよ。例えば、アルファベットってちゃんと習うことって結構後半で、まあ習わないんですけど、例えばアルファベットって書き順あると思ってる方多いんですけど、書き順ないんですよね、本当はね。書き順ある、本には載ってますよ。本は、こうやって書いた方が書きやすい、こういう書いた人が多いとか、まあそういう慣習元がそういう風に決めて、それをベースに作ってて、本によって書き順違うし、実際書き順ないし、基本的にそういう、ものなんだけど、もう思い込んじゃってると、自分の中で書き順あるからって、ひらがな方と同じようなもって、もうそっからイメージ払拭できないじゃないですか。ね。だから、まあ、思い込むのも悪い子じゃないけど、なんか、その、やり方って一つではないし、いろんなことをちょっと知ると、もう少し、あ、そうなんだって思ったら、今の話でも、ね、勉強の仕方も変わってくるじゃないですか。はい。なので、今日はですね、ちょっとスポーツに例えるね、英語教育っていうことで、ちょっとお話しさせていただきました。皆さんどうですか？少し参考になりましたか？はい。もし英語教育、英語習うとき迷われたら、ぜひ相談のメールください。はい。今日は中澤イングリッシュの講談をお届けしました。では一曲お届けしましょう。 はい、時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。ね、ちょっと、お伊勢さんから英語教育まで、なんか熱血はいつも幅広い内容でお届けさせてもらっていますけど。ただです、先ほどセンスの内容でメールいただいてますけど、ご紹介したいと思います。ラジオネーム変なおじさんからありがとうございます。中澤先生、センスは便利だけど、使い始めの時にゆっくり開かないと、貼り付いたら破れちゃうよ。ああ、そうですね。確かに。あと、パンって開くなるじゃないですか。よくパンってやるとね、あれかっこいいんですけどね、壊れやすいですね。はい。あと、持っていく時に模様を確認しとかんと、僕みたいに、開いたらサザエさんだったりしたら恥ずかしいよ。気をつけりんね。いただきありがとうございます。サザエさん、いいじゃないですか、サザエさん。僕は好きですけどね。なんか私前もちょっとね、番組行ったけど、今、褒め立つ、なんですね。褒め立つの認定講師。で、一応、まあ、その資格を持ってるんですけど、褒め立つセンスがあって。ただ、暑い時に、もう見え、ね、どこでもかしこでも、褒め立つってこう、見えちゃうじゃないですか。だから、こう、結構、サザエさんとかもそうですけど、インパクト強いセンス、ちょっとね、注目されちゃいますね。まあ汗ダクダクでね、なんか目立つんでいいかもしれませんけどね。そう、そういう話をしたんですね。これちょっと注目されちゃうかなみたいなね。私はまあまあ和風が好きなので、和のセンスも持ってるんですけど、まあたまにプレゼントでもらったりするのがちょっと結構、はい、ありますね。結構まあまた皆さんどんなセンス持ってるか、持ってるかと情報ください。ぜひ、おすすめのセンスがあればご紹介いただければと思いますので、ありがとうございます。ねえ、まあこれで夏ですね、いよいよね。ちょっとね、今、先週ちょっとフリーペーパーのね、ちぎりに、うちの講習会のご紹介載ってたんですけど、ちょうどね、夏に向けて、いろいろもう講習会、もう6月ですけどね、もうスタートですね、これでね。来週ぐらいから本格的に皆さんに募集していくんじゃないかと思うんですけど、今年もね、一番メインはやっぱり塾ステイですね。夏といえば塾ステイ。さっきの英語教育じゃないんですけど、ネイティブの先生がいて、日本人の先生がいて、そういう環境の中で夏休みの宿題やったり、まあプログラミングの勉強したり、あと、まあ、アートやったり、まあ、水遊びしたかな。なんかいろんなことやるんですよね。だからやっぱそういう幅広でこういろんなことやれるっていう環境を、今かなり力入れてまして、それが塾ステイ。結構人気講座なんですよ。去年もほぼほぼ結構埋まってたかな。今年はやる講者増やして、まあ、愛知県の中のね、アニグローバルエデュケーションの講者、大体どこもその塾ステイを、やろうとしてますけど、まあ人気ありますね、確かにね。でも英語スクールアニーの方もこれからちょっと授業の中にプログラミングの要素も入れていったりとか、結構やっぱ今プログラミングと英語っていうのはどうしても切り離しないんで、さっき言った習い方の一つですよね。うん、だからまあそのプログラミングと英語っていうのはまあ連動させてやることもありますし、まあミックスしてやったりすると相乗効果も高いので、私みたいにね、英語スクールずっとやってるとか、そういうプログラミングもかなり今力入れてますので、そういう中で学んでいくとより成長を促せるみたいなのありますからね。はい。まあ夏といえばね、この講習会、当たり前だったんですけどね、算数学、国語理科、社会、英語やって、で、模試やって、ね、成績上げて、みたいな。問題集やって、みたいなね。そんなイメージですよね。それが、ねえ、まあ、それもやりますよ。当然、それもありますし、それは昔ながらのコースで、昔ながらって言って、もう本当にさ、王道ですよね。王道であります。ね、うちの講習会も、当然、レンドあるんですけど、今は、やはりそっちですね。塾ステとか、あと、兄、インターナショナルスクールのね、サマースクールってのもありますね。うん、夏の間だけこう、勉強するみたいなね。サマースクール。インター。そこはね、完全英語なんで、もうネイティブの先生と、そのまま、授業を、レッスンをね、夏でちょっと体験、トライアルみたいに受けてもらうみたいなね。どうですか？なかなか、 夏も濃いでしょねえ、まあ暑さに負けずにね、みんな頑張ってもらう。まあこれからですからね、本番がねえ。私も暑いやつなんて言ってますけど、まだまだ6月ですからね、本当に暑いのはこれからですよ。しかも熱血ね、教えて中澤先生ですからね、熱血感出てくる。もうここの7、8月ですから、はい、私もさらに気合い入れてね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日でもね、なんかいろいろ幅広くお話しさせていただいて、皆さんからもメールいっぱいいただいちゃってね、ちょっとね、この幅感でここから番組も盛り上げていきたいと思いますので、またね、ちょっと夏の様子とかね、また暑さ対策とか、まあ暑い中の勉強法でも自分こうしてるみたいなのがあったらね、またメールくれれば、この辺ちょっと一緒にね、より快適な夏を見据えて考えて頑張っていけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございました。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。